技シリーズ第10弾はミロス・フォアマン監督のアマデウスです。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
気がつけばすごい久しぶりの映画談義になっちゃいましたけれども、前回が、2月配信の街の日ですから約10ヶ月ぶりですかね。
まだ今年2回目なんですね。
そうなんですよ。でその2回目の映画談義に今回小松プロデューサーはなぜアマデウスを持ってきたのかっていうところからじゃあ話し始めるということ
で、はい、まあ、いつものようにユウさんが候補リストを示してくれて、まあ、最後の最後で、バックトゥーザフューチャーかアマデウスかで迷ったんですけど、ユウさんに聞いたら、はい、まあ、アマデウスの方が、はいはい、もうバックトゥーはめっちゃ見てるから
個人的にねすごい見てるから
あとユウさん の, 近しい人が、はい、アマデウスこそこ
う
史上ナンバーワン映画だと断言されていたと聞いてね、あ、それだったら一度くらいは挑戦してみようかなと、まあ、私もバックツアー見たことあるから、アマデウスちゃんと見てなかったんで、はい、こちらに決めました、
はいはい、確かにすごいアマデウスをむちゃくちゃ推してる知人がいまして、はい、映画の仕事されてた方なんで、はい、なんかそれなりに今映画いっぱい見てる中で、うん、アマデウスだと
これだと、
はい、
ね、ちなみに今回のリストにも、はい、スターウォーズがちゃんと入っていたんですけれども、まあスルーということでね。なるほど、まあ、いつか見る日来るかどうか。
今新シリーズが劇場公開で話題になってますけど、
ね、
スターウォーズ
盛り上がってますからね、うん、ちょっとこの後見てみようかな、もしかしたら。
お、なるほど
、はい、
まあ、アマデウスといえばですね、はい、当時アカデミー賞総なめにしまして、うん、まあ、かなり有名な映画なんですけど、うん、小松愛さんは見たことなかったんですよね。今回が初めて、
今回が初めてだと思いますよ、う
ん、そこもあんまり自信がない
自分の記憶に自信がないからね、はいはい、まあ、でも名前はね知ってたし、まあ、見たことはないと思うんですけど、ただとにかく長いということは知っていたので、うん、噂で聞いたのかな、うん、
160分ありますから ね、
すごいですね、
うん、モーツァルト絵の興味とかはどうですか。クラシック音
楽あんまりない。
あ、それもない。
もうほとんど何も知らないし、まあ例えばね、ある曲を聴かされてこれモーツァルトだよと言われれば、中にはね知っている曲もたくさんあると思いますけど、うん、まあ、主体的にねモーツァルト聴こうとかね、聴きたいとかクラシック聴くみたいなのはあんまりないですね。ユウ、はい、さんは公開当時に見てるんですよね。
そうなんですよ。若干記憶あやふやなんですけど、うん、確かね高校受験が終わったぐらいの時に公開されて、うん、それで話題だったんですぐ見に行ったはずなんですよ、うん、で午前中にベストキッドという映画を見まして、うん、で午後からアマデウスを見るという、まあ、非常に贅沢な休日を過ごした覚えがあるんですけどね、
結構満員でした。
アマデウスは満員でしたね。
あ、そうなんだ。
ベストキッドはまあまあまあまあな感じでしたけれども
でも人気の映画です
ね。人気の映画でしたね、うん、ラルフ・マッチョのね。でその後ね、テレビでもアマデウスを1回は見てるので、はい、まあ、私は今回見るのちゃんと見るのは3回目ぐらいかな。
なるほど、うん、ではここからアマデウスのストーリー紹介に入ります、はい、ネタバレのオンパレードとなりますので、いつものごとくまだ見てないという方とはここでお別れです、はい、ありがとうございました。よろしいですか。
はい、まあ、見てなくてもネタバレ OK の人はね、このまま聞いていただいても構いませんけど、まあ、
はい、はい、ではストーリーの紹介に入ります。ある夜、一人の老人が自殺未遂を図り精神病院へ運ばれます。その男は宮廷作曲家であったアントニオ・サリエリ。彼は自分がモーツァルトを殺したと告白し、カウンセリングに訪れていた神父相手に昔話を語り始めます。はい、サリエリは幼い頃からモーツァルトに憧れていました。後に宮廷作曲家として地位を築いたサリエリは、そこでついにモーツァルト本人との対面を果たします。はい、モーツァルトはサリエリの想像とは全く違って、下品で女好きで破天荒なわがままな青年でした。すごい無茶苦茶ですね。その上、公衆の面前でサリエリの音楽を馬鹿にしたり、 さらにはサリエリが密かに好意を寄せていた女性と関係を持つなど、サリエリにとってモーツァルトは日に日に許しがたい存在になっていきます。それでもモーツァルトの奏でる音楽の素晴らしさはサリエリの心を捉えて離しません。サリエリは嫉妬心からモーツァルトが音楽家として出世できないよう政治力を使って妨害工作を重ねた挙句、モーツァルトを殺して彼の音楽を自分のものにしてしまおうと企てます。
ひどい男だ。
ひどいね妨害工作サリエリは匿名の依頼者に化け、金銭面で苦しい生活を送っていたモーツァルトに高額な条件でレクイエムの作曲を発注、はい、
貧困家ですね、
はい、過労と飲酒で体調を著しく崩していた、モーツァルトですが、それでもお金のために必死に作曲を続け、最後は病床でサリエリの手を借りながらレクイエムの完成を急ぎます。しかし曲が完成する前にサリエリの目の前で息を引き取るモーツァルト、そしてあれだけモーツァルトを憎みその死を望んでいたはずなのに、複雑な表情でその亡骸を見つめるアントニオ・サリエリ。158分、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、はい、まあ、大体そういうお話でしたけど、はい、まずは率直な感想から始めようかなと思いますけど、
長い長いよ、本当に長い、
はい、今回見たあの DVD は最初のアマデウスですけど、はい、後日ディレクターズカット版っていうのが、うん、再発売されたんですよね、はい、それだと3時間ですか、158分プラス20分ぐらい
すごいですね、
ついてます
から、ね、それはもう無理だねまあこんなこと言ったら大変おこがましいですけど、まあ、このストーリーならもう少しコンパクトにまとめられるのではと、せめて2時間以内にしてほしいというか、クラシック音楽のことはね、ちょっとよくわからないんですけれども、うん、まあ、BGM は素敵だったかなっていうのと、あとオペラの舞台セットが豪華だったなっていうのと、はい、凝ってるなっていう感じ、うんうん、あと何、宮廷音楽家の人たち、
はい、
カツラが変だったなっていう
のとあれはあの当時のね、
うん、まあ、ファッション、
あの清掃ですからね、カツラしてなかったら失礼に当たる
みたいですね、
感じだったんですけど、はい、その舞台セットの時もそうですし、うん、他のシーンもそうなんですけど、はい、この映画ってろうそくを使った照明をすごい多用してるんですよ、うん、でそれがいい感じでこう画面の雰囲気を作ってるなって私なんかそう感じたんですけどね、う
ん、確かになんかシャンデリアっぽいのがこう上にね、うん、こうついて、はい、あれがろうそく
なんですね。ろうそくがいっぱいついてるんですよ。
なるほどね。あのろうそく、その照明の、はい、ことでユウさんが教えてくれた、はい、キューブリック監督とのエピソードがすごく面白かったんで紹介してもらいたいんですけど、
あのこれも私、30年ぐらい前に、はい、そのアマデウスがすごい好きだった知人から聞いたんで、うん、
はい、
個人的に完全にあの裏は取れてないので、はい、まあくまでも噂話程度に聞いていただきたいんですけど、うん、はい、ろうそくだけで照明をこう当てていくってすごく難しくて、うん、技術的に大変だったんですけど、うん、実は少し前に、はい、キューブリック監督がろうそくだけの素晴らしい映像を映画で実現させてるんですよ、
うん、
バリー・リンドンだったかな、
うんうん、
それでそういうことを知っていたアマデウスのチームは、
うん、あ、
これはちょっとキューブリックにサポートしてもらおうっていうことで、うん、あのろうそくの、まあ、アイテムとか、うん、ろうそくを使った照明をすっごく綺麗に撮れるレンズを、うん、キューブリックは自分で作って持ってたんですよ、
うん、
でそれを貸してもらえないかと、
うん、
それ貸してもらえたらすごく綺麗に撮れるからって、うん、キューブリックにお願いしたんですけど、うん、そしたら嫌だって
嫌だ
キューブリックに言われて、うん、まあそう言ったかどうか定かじゃないですけど、うん、いや僕がね金払って僕が集めて僕が作ったやつを、うん、なんで君たちが使うのみたいな感じで断られちゃって、キューブリックがなんで断ったのかってことに関しては、まあ、いろんな噂があるんですよ、うん、その監督のこのアマデウスの監督のフォアマンさんとは、はい、昔アカデミー賞を競って負けたことがあって、
うん、
それを恨んでるっていうまことしやかな話もあるしまあそういうことがあったらしいんですよ。で私の知人曰く、まあ、そういうことがあったんだけど、チームアマデウスは、うん、いやいやキューブリック悪くないよと、うん、いや、 やっぱ俺たちがね楽勝としたんだと、
うん、
いや彼は ぱ彼の哲学持ってるから、うん、僕たちは僕たちで頑張ろうっていうふうにキューブリックを持ち上げながら、うん、その話をみんなに広めてるっていう、うん、あの話をね知人がしていて、あ、映画界怖いなって思ったんですけどちょっとあの機会があったらそのちゃんときちんと調べてみようと思うんですけど、その貸し借りでキューブリックが断ったっていうのは多分事実なはずです、うん、
それは別にキューブリック悪くないよ、自分たちがね悪かったよって、それを言いふらしているっていうこと。
そうすると、あ、キューブリック断ったんだって ね
心狭いなって思われちゃう
気づくっていうところでね、まあ、真相のほどは定かじゃないですけれども、
怖いですね怖い怖い
まあなんかキューブリックとしては、はい、その時は貸したくなかったんでしょうね、固くない、
ね、自分がね、こうやっぱり編み出した撮影方法とかね、
はい、まあ、それはアイテムとかね、うん、あるから、
まあ、それは確かにしょうがないと思いますけどね、う
んまあ、小松財さん役者さんですから、はい、どうでしょう、出演者の中で印象に残った俳優さんいました？
そうですね、まあ、あの女性のオペラ歌手がすごかったなと、
あ、歌声
よくあんな高い声出るなと思ったし、
うん、あ、魔敵のところですかね、こう、
そうあんなのちょっとなんか脳の血管に悪そうって思っちゃったんですよねあとはなんだろうね、妙に気になったのは、あの大衆オペラの指揮をしていた人、
はい、
突然出てきたあの人は一体誰かな、まあ、あんまり紹介なかったな、
ね、
じゃあの3時間バージョンの時にいろいろ
なるのかもしれませんね、
なんか一応最後の、はい、あの特典映像みたいなところの中にはちょっと紹介が書いてあったような感じだったんで、はい、そんななんか大事な人だったのとか、うんうん、あの気になった、
まあきっと、まあ、大衆オペラの指揮者っていうこと、うんね、なんですけど、
あんまり紹介なかったですけどね、
うん、ほらみんなカツラつけてるとちょっと誰か
分かんない、うん、
分かんなくなってきちゃうっていうのがありましたね、う
ん、あとね、なんか、まあ、モーツァルトのお父さんが登場する場面で、
はい、
マントを広げてね、なんかこう登場して、
あ、あの階段の上で待ってるところですね、
うん、そう、うん、向こうに窓があってこう光がパーッと、はい、なんかそれで息子が、あ、パパって言って、はい、こう駆け上がってって抱き合うっていうシーンがあるんですけど、なんかあそこはすごい不思議だなっていう、うんうん、まあそうですね、まあ、お父さんそんなにこう印象に残ったってわけじゃないんですけど、その登場だけはすごく違和感を覚えて、なんだろうなとは思いましたけどね、うん、あの登場自体は、まあ、後にね、あのちょっと、はい、お父さんが亡くなって、はい、あとなんだ、墓から蘇る亡霊みたいなね、うん、オペラの、
はい、
あのシーンとかもあるんで、そのフォーシャドーイングなのかなというふうには思いましたけど、ちょっとこうやりすぎというかね、うん、お父さんの登場はすごい最初の方ですから、ね、なんだろう急にって思って不思議でしたね、
うんうん、まあ、あのシーンっていうのはやっぱりモーツァルトが父親に対してすごい支配されてるっていう感じを、うん、まあ、より強めるっていう狙いもあったとは思うんですけれども、うん、そのモーツァルトから見て父の存在っていうのが非常に大きいってことを出したかったのかなとは思いますけど、うん、唐突な感じはね、
う
ん
う
ん、
そう不思議だった、
否めませんでしたけど、うん、他にも何か引っかかったことがあります？
そうですね、うん、やっぱりこう実在の人物を扱った映画を見るといつも疑問に思うんですけど、はい、どこまでが本当のことで、どこからが創作なのかなっていうのは思いますね、
はいはいはいはい、うん、基本的には今回の映画も事実はベースにはしてるんですけど、うん、まあ、資料も相当調べたとは思いますが、うん、まあ、全体的にはもうフィクションだろうなとは思いますね、
うん、
でこう断片的に史実というか事実をこうポンポンと放り込んでるので、うんうんうん、まあ、そこだけ見るとちょっと史実に見えたりとかね、そういう形になってましたよね、あのレクイエムもね、作曲してほしいって匿名の発注来るじゃないですか、うん、あれもそういうことあったらしいんですよ、
です
史実として。ただそれはサリエリがやったんじゃなくて、全然別の人がモーツァルトの曲を盗んでやろうと思ってやったらしいんですけど ね、 だそれをサリエリにこう入れ替えたりしてるっていう感じですよね、うんうんうん、
なるほどね、その匿名の発注なんですけど、はいはい、そこについてはちょっとあのすごい言いたいことがあって、
はい、
黒い仮面の男がね、
はい、
あの
いますね、モーツァルトのところに、ね、
曲を作ってほしいって言いに来るんですけど、はいはい、普通サリエリだと分かりそうなものだけど
まあね、
はい、目とかちょっと出てるじゃないですか、その感じとかさ、はい、曲を作ってほしいって頼んでる声とかさ、はい、モーツァルトほどの天才音楽家ならね、はい、耳もやっぱりいいと思うし、
ね、
え、声聞いたらあんたサリエリちゃんって分かりそうと思うんですけどね、はいはいはい、そこはちょっとね、うん、どうなのって、うん、あのまあそれだけあのマスクのね仮面の男に父親のこう亡霊を重ねてしまってこう、はい、モーツァルトが動揺していたっていうことかもしれないですけれども、はい、もしかこうお酒飲みすぎてわけわかんなくなったとかね、
まあ、そっちもあるかもしれませんね、わ
かんないですけれども、
まあ、そのあたりはやっぱり映画的文法というかね、うん、突っ込んじゃったらまあ確かにあれサリエリってバレるんじゃないのと、
だから私本当にこれはあのサリエリがさらにこう計画をして誰か別の人に行かせたのかとかって思って何度もこの仮面の男の目のとこ見て、いやこれどう見てもサリエリでしょうって思って、
あれはサリエリですね、
ね、いやだって私ですら気づくんだからさ、モーツァルトなら気づくよって思う、すごい突っ込みたくなっちゃいました。
なるほどね、
はい、
まあ、むしろ代理の人を立てた方が、
そうそうそうそう、使いのね、
よかったのかなっていう、
なんか使いの人を立てればよかったのにな、うん、あとちょっとよく分からなかった部分があって、はい、最後サリエリが楽譜に起こす手伝いを申し出るですけど、はい、あれは何だろう、過労死させるためになのかとか、うん、モーツァルトは結構唐突に亡くなって、なんで死んだのかってその死因とか分かんなくて、急に衰弱して急に死んじゃったっていう感じで、こう後半、
はい、
まあ、あの DVD だと B 面
行
くと結構急に体調悪くなってるからびっくりして、なんかサリエリはどうやってモーツァルトを殺すつもりだったのかっていうのがね、よく分からなかったんですよね。まあ父親のこう残像を使ってこう精神的に追い込んでむちゃくちゃ仕事させて過労死させるのが狙いだったのか何なのかちょっと分かんなかったんですね。
それについては私すごい一つ勘違いをしてまして、はい、昔最初にアマデウス見た時 の、うん、あの記憶なんですけど、はい、あのサリエリがモーツァルトをこう毒殺する、うん、毒殺しようとしてるみたいなプロットが入っていたと、
うん、
ずっと思い込んでたんですけど、うん、そんなシーンは一かけらもなくて全くなかったんで、
ないですよね、
毒殺じゃないじゃんっていうのは今回見て改めて思ったんですよ、うん、でおそらくそのモーツァルトの史実の中に、うん、モーツァルトは毒殺されたんじゃないかっていうような話があるんで、うんうん、それにこう自分の中で記憶が混じっちゃったのか、うん、あとこれも言うと間違いかもしれないくて、うん、間違ったら恥ずかしいんですけど、うん、当時予告編の中に、うん、モーツァルトに毒を飲ませたのは誰なんだみたいな、うん、そんな予告があったような気がして、
うーん、
すっかり毒殺だと思ってたんですけど、うん、これ完全な勘違いでしたね。
なんかメイドさんがお酒を飲んだり薬を飲んだり、もうご主人様がとても怖いですみたいなことは言ってましたけどね、はい、史実では毒殺されたんですか。
まあそういう説も一つあるけれども、
うん、
まあ、おそらく病気じゃないかっていう、うん、ことなんですけど、ね、実際にはね、うん、だ今回改めて見直して毒殺のどの字もなかったんで、うん、小松プロデューサーのおっしゃる通り、もうこれは過労死させる作戦くらいしか見当たらないし、
うん、
でそう映画の中でもその父親の亡霊に化けてレクイエムもこう書かせるんだとか言った後にサリエリがでも問題はどうやって殺すかだと、
うん、
想像はいくらでもできるけど、うん、自分の手でどうやって殺すのかみたいな独白をした後に、うん、こうやって殺すっていうシーンはないんですよね、
うん、
やっぱ過労死作戦だったんじゃないですかね、
うんうん、なんかちょっとサリエリの作戦がよくわからないなとちょっと思っちゃったんですよね、うん、
で私今回見たあの感想としては、はい、うん、まあ、結局サリエリってモーツァルトを殺したいとは思ってたんだけど、うん、まあ、具体的な行動に出る前に、うん、もうモーツァルトが先に死んじゃって、
うん、
でそれを後になって、うん、まあ、いわば後付けで、うん、私が殺したんだっていう主張をしてるのかなっていうのはすごく感じましたね、うんうん、ラストでサリエリが神はモーツァルトを殺し、うん、私に苦しみを与えたみたいなことを言ってたので、
うんうん、
まあ、神が殺したってことは自分の手では殺してないっていうこととも受け取れるかなと思って、うん、まあ、毒殺説は完全に見直したことで消えましたね、
うん、なんかちょっとそこがね、
はい、
腑に落ちない感じはしましたね、うん、 あとなんか DVD に入ってた作品の説明に、
はい、
サリエリがモーツァルトの楽譜を消したと、
うん、
嫉妬から、
はい、
あの病床のモーツァルトと一緒にこう楽譜を書いている時にその楽譜を消してしまったって書いてあったんですけど、うん、ちょっとそれがどこのシーンなのかが分からなくて、うん、謎。
そうですね、
うん、最後にあの楽譜をね奪っちゃうつもりだったんだったら消す必要ないし、はい、
ね、
はい、実際消す描写もなかったと思って。
いやないですよね。
消すなんかバッテンしたシーンはあったけど、はい、
でも
書き間違えたのかなみたいな感じ
だし、モーツァルトが早いから必死についていってって感じだから、う
ん、ちょっと分かんなかったですね。
それは多分なんか映画の宣伝部が先走って書いちゃったのか、
やっぱり160分ね、本当は3時間
3時間のやつ
180分、
はいはい、
だからいろいろ混乱しちゃったのかなと思います
。180分のやつ見たことないですけど、そっちにはあるのかな、
あんないけど、なんかいろいろだからね、こんなストーリーとかあんなストーリーとかこんなシーンっていうのもあったのかなとかね、はいはい、思いましたけどね。
あのちなみにこの映画の主人公ってサリエリになるわけですけど、はい、モーツァルトではなくて、
うん、
このサリエリっていう主人公に関してはどんな印象を持ちました、うん、あんまり共感できるキャラクターではないかもしれませんけど、
でもなんか嫉妬しながらも、
はい、
表面的には親切なふりをしてるっていうのはよくわかるし、そのあたりこうサリエリの役の人はすごくうまく演じてたなと思いましたよ。
マーリー・エイブラハムですよね、
表情とかすごく良かったと思う。
彼ね、最初はもっともっと小さい役のオーディションを受けに来てたんですよ、
うん、
アマデウスに関しては。
アマデウスの中の小さい役、
はい、すごい小さい役、ちょっとどの役だったか忘れましたけど、うん、でも監督が、エイブラハムを見て、惚れ込んで、彼をサリエリに抜擢したっていうのは有名な話ですね。
そうなんだ、なんかファーマン監督のキャスティングのこだわりっていうのはね、すごいなと思いました、はい、あの有名な人一切使わないっていうね。
そうなんですよ、定かなオープン、完全にオープンになった情報じゃないんですけど、かなりの大物がサリエリ役を希望してね、これ出させてくれよって来たらしいんですよ、でも監督はあくまでも無名の俳優にこだわって、みんなそういうのお断りしたっていうことなんでね、監督の意図としては、例えばダスティン・ホフマンみたいなビッグネームがサリエリをやっちゃうと、サリエリというよりはダスティンになってしまうので、そういうのを避けたいっていう意図だったらしいですけど、
そうですね、
もちろんダスティン・ホフマンがやればまたうまくやるとは思いますけれども、でもかなりやっぱりカラーがね、強いですからね。
確かにね、あとあのサリエリは神を笑ってやると言ってたんですけど、
はい、
最後はなんかこう狂って自分を神格化したのかなとか思ったんですけど、これはどうだったんでしょうか。
そうですね、狂人と天才は神人みたいな描写になってましたから、客観的に見ればその神格化したっていう言い方も正しいと思いますし、サリエリ本人は神と決別だという態度をとっているので、本人は凡人の守り神というか、そんな感じのことをね、最後セリフで言ってましたけど、でも許しのキリスト教と同じような構造に自分はハマっちゃってるところがまたシニカルだなと思います。
なるほどね、そういうことか。あの私個人はね考えてるのは、やっぱ神様はねいないと思うんですよ。
無神論者ですからね、
はい、でもそのことにこう人はなかなか気がつかないし、気づこうとしないというか、私としてはもうやっぱりこういうストーリーのキャラクターにはね、ぜひこう神はいないんだと、神様ってフィクションだったんだと、絶対的な存在なんてこうね、客観的には存在しないっていうことに気づいていくストーリーがね、見たいんですけどね、
逆のストーリーはいっぱいありますけどね。
あ、そうですか。
あの具体的に言っちゃうとネタバレになるんで、
あ
の避けますけど、もう神様はいないんだと、神なんて信じないっていうところから始まって、いろいろ経て、もしかしたら神様いるかもしれない、いやいるとかいないとかじゃない、僕が信じることが大事なんだっていう感じで、
ね、
こう終わる。
好きだもんね、
はい、お話は
そういう話みんなねいやなんかだからもうちょっと一段階最後上に行ってくれないと、なんか最後また結局許すよって言って神になっちゃってるみたいな感じだから、いやいや、あんだけ神を恨んだりとかね、言ってるけど、ちょっともう一段階成長してくれよっていうふうに思っちゃったんですよね。だからこの映画はその生真面目なね凡人と、あの自滅的で破天荒な天才の対比がメイン
はい、
っていうことでね、こう、まあ、凡人でも天才でもそれぞれ悩んでいるっていう、はいね、どっちが苦しくてどっちが幸せとかいうことはもう、こう問いかけるというかね、うん、謎かけ的な映画で、
うん、
もうワンステップいってくれって感じ、
強いメッセージが最後どんどん出てほしかったってい
うね、私的にはね、うんうん、そんなことはだって分かってるみたいな、
なるほどなるほど、うん、あ、言わんとしてることは分かりますよね、まあ、そのね、その対比、まあ、生真面目な凡人と、ね、うん、破天荒な天才の対比っていうのが、まあ、確かにこの映画の基本中心線ですけど、はい、でもそこにプラスして、うん、ね、サリエリ対モーツァルトっていう構図を利用して、うん、サリエリ対神様という葛藤がかなり強く含まれている点が、
うん、
まあ、この映画評価を高めている一因かなとも思いまして、うん、ね、そういう神様に対する葛藤っていうのを、これ昔カタカナ用語で何て言うかっていうのを勉強したはずなんですけど、ね、小松愛さん、
え
覚えていらっしゃったらどうでしょう、
なんか習ったかも、
習ったかもしれない、
習ったかもってことは思い出したかも、
なるほどなるほど、なんか5つぐらいいろいろありましてね、その葛藤の構図、対立の構図がね、
何でしたっけ、うん、ちょっとヒントいただいて、
例えば、あの子供がおばあちゃんとかおじいちゃんからもらうもありますよね、
遺産、
いや そんなリアルなもんじゃなくて3000円とか5000円とか
お小遣い、はい、お小遣い、コズミックコンフリクト、
正解です、
コズミック宇宙、
まあ、絶対的な、
あ、
存在というかね、そういうあのインナーコンフリクトとかね、うん、エリエーショナルとかいろいろある中で、
コズミックコンフリクト、コンフリクト、
はい、そういう、まあ、メッセージ性というかそういう構図の映画だなっていうのが、
そっか、はい、コスモとかスペース、はい、スペクタクルとかなんか、
う
ん、
そういう近い近い、うん、
コズミックか、うん、そうだ、うん、なるほどね、まあ、あの凡人なんでちょっとすぐ忘れちゃうんですけど、うん、まあその音楽のね世界でやっぱり天才って言われてる人がね、うん、やっぱりいますけど、本当に天才っていうのはいるのかなとか、うん、あの音楽のことちょっとわからないんでね、うん、私から見ればあの楽器演奏できて、はい、作曲もできちゃう、だからサリエリも天才だと思うんですけど
そう
です、ね、なんかやっぱり音楽ユーさんはやってるじゃない、はい、やってたじゃない、
昔 ね、はい、私なんとフルートでやって
ますね、どうなんですかね、こう天才とか、
でも私がすごくこう敬愛するって言ったら大げさなんですけれども、うん、国際コンクールとかで結果を出されているピアノの、うん、今先生をされてる方いらっしゃるんですけど、はい、その方がよく言っていたのは、あの天部の才能とかもあるかもしれないんだけど、うん、民族的な環境がかなり音楽には左右されるので、うん、まあ、その先生が言うには、うん、例えば日本人にはヨーロッパのある音楽は絶対に演奏できないので、うん、それは努力しても何をしても埋められないっていうことをおっしゃってたから、うん、なんかそういう壁はあるのかなとは思いますけど、ちょっと私もそこまでのレベルになるとわからないですね、
うん、そう
で努力では絶対乗り越えられない壁があって、うん、でも乗り越えてる人は最初から乗り越えてる、それは育った環境とかっていうことも含めてっていうことはよくおっしゃってましたね、う
ん、難しいんですね、
それは現在に君がフルートをやってももうダメだよって言われてちょっと、まあ、その先生はフルートの先生じゃなかったんですけど、うん、ピアノの先生だったんですけど、
へ、うん、でも分かる人には分かるもんなの、
そうです
ね、それすらも分からないからさ、分かんないよって思っちゃって、
なんでサリエリはモーツァルトが天才だということが分かる才能は持ってて、
ね、う
ん、
それが苦しか
ったって、
でもなんかそれはねちょっとこう見ていてすごいこう苦しんだり嫉妬してるっていうのはね、はい、あの非常にこう魅力的なキャラクターでありますね、は
い、いやすごい素敵でしたよ、うん、サリエリ、
そうオペラハウスでさ、はい、モーツァルトのオペラをこう肩肘をついて、
はい、
こう 手にね、
はい、
あ顔に手をつけてこうやって、はい、あの見てるシーンとかの表情がすごく私は好きだったの、は
い、細かいですね、
なんかすごい悔しいんだけど、うん、面白いんだろうな、うん、サリエリからしたらこのオペラの音楽素晴らしいっていうのと、その嫉妬となんかね感動してるところと、はい、どうですか、あとはユウさん的にはアマデウス、
うん、長いなっていうのはね確かにねあったんです、特にあの、うん、当時中学生ですから、
うん、
映画館で え2時間超えたよっていうのはありましたけど、ね、見応えのある映画だとは思います。
すごいいい言い方した、はい、見応えのある映画ね、
はい、噛み応えのある映画だと思いましたし
スルメみたいな、
すごいマニアックなファンが近くにいたせいでいろんな情報を、ね、こう吹き込まれているので、うん、いろいろ語りたいこといっぱいあるんですけど、うん、当時自分自身が中学生として心を動かされたのは、うん、このモーツァルトやったトム・ハルスにしても、うん、サリエリのエイブラハムにしてもですね、うん、やっぱ音楽家に見えるっていうか、うん、その指揮にしても、うん、ピアノの演奏にしても、うん、多分ものすごい練習をしたんだろうなというのがあって、うんうんうん、見てやっぱ音楽家に見えたっていうその説得力、うん、外的キャラクター作りは、うん、あすごいな、役者って化けるんだなっていうのはすごい思いました当時。
うん、確かにあのね解説にも書いてあって、はい、1日4時間の元くんって言ってましたもんね。
まあ、ピアノが弾けたわけじゃないんでね、
そう、うん、なんか全然やったことないって ね、あのモーツァルトの役の人は、はい、
でさらに今回見て改めて思うのは、うん、そういう音楽家としてのリアリティをちゃんと出してるに加えて、うん、例えばその指揮する時でもモーツァルトっぽい指揮とか、うん、サリエリっぽい指揮っていう、うん、そのキャラクター性の表現も加味してるわけですから、うん、そういうこう多重構造的な演技プランっていうのは、うん、まあハルス兄さんもエイブラハム兄さんもね、うん、いい仕事してるなと。中学の時見た時は音楽家としてすごいそれっぽく見えると思ったけど、今回見て、うん、その式の振り方とか、うん、モーツァルトはすごい自由だし、うん、サリエリはちょっと様子を伺うような感じになってて、うん、あの細かい芝居してる
なと思って。なるほどね、さすがよく見てらっしゃる、
まあ、ちょっと音楽やってたのもあって、うん、そういうのがすごい気になりましたけど、ね、
まあでも実際にね、はい、やるとなったらそういうところを注意しないと、はい、私もあの客観的表現重視の演技を、ね、はい、追求してるから、ね、やっぱり客観的表現大事だな、まあ、自分がやるとなったらその練習しなきゃいけないなと、
まあそうですね、
ちょっとカツラでごまかすってそれっぽく見せるって、
まあ、ちょっとね研究深い投資家で受けるかもしれませんけれども、
そうですよね、大変ですよね、
うん、いや大変だと思うし、やっぱその客観的なリアリティっていうのは大事だなって思います、うんうん、ちょっとしたことでこっち見てる側が引き込まれたりするっていうところはさすがだなと思ったし、うん、まあ、シナリオについて言うと、うん、やっぱキャラクターの対比が分かりやすくて、うん、サリエリ対モーツァルトっていうのがメインだけど、うん、サリエリ対神様っていう葛藤もあれば、うん、あとモーツァルト対父親っていうアングルもあるじゃないですか、
うん、あ、うん、
そうですね、そこも興味深いし、うん、であのサリエリはね神様と決別するんですけど、うん、モーツァルトって結局最後まで父親に支配されてるわけですから、うん、でサリエリから見ればモーツァルトは神様クラスなんですけど、うん、当のモーツァルトにとってはこう父親が神様みたいな感じで、なんかその描き分けというか関係が入り乱れつつも分かりやすく整理されているのは、いや何回も書き直して、もともと戯曲ですから、うん、その独白がすごい多いんですよ原作では、うん、はい、それをちゃんと会話劇に変えてるところはすごいなと思いました、うん、
なるほどね、そっか、ファザコンですもんね、モーツァルトはね、はい、なんかちょっと鬱陶しいなと思いつつもすごいお父さん大好きみたいなね、はい、確かにね、うん、でもね、まあほとんどの人がやっぱりこう凡人側だから、はい、こうサリエリに共感するっていうところではファンが多いんだろうなとは思いますね、はい、うん、
まあ天才に嫉妬したり、うん、そう、でも憧れたり、
天才ってさちょっと嫌な人多いし、
あの少し違うゾーンで戦ってる方多いですか、ね、
そういう人が、うん、ほらやっぱり女優さんわがままみたいなねイメージじゃないけど、
まあ当たらずといえとも遠からずじゃないですか、
ねえ、まあそういうところで、
はい、
うん、すごい好きっていう人がいるのは分かります、うん、あの全然だからさキューブリックの作品が好きとか言ってるのを、はい、分かんないっていうのとは全然違う、違う、そこは分かるから、はい、だから全然つまんなかったとは思わないんですよ、うん、まあでも一番びっくりしたのはモーツァルトってそんな若くして死んだんだっていうところでした。
そうですね、若き天才ですからね、
まあ逆にこう死んじゃったことですごいこうね、やっぱりなんていうんですか、さらにレジェンド的な、
まあ、後にね評価が高まりましたし、うん、モーツァルトってその生きてる当時は決してサリエリの妨害もあったからですけど
あ、これちょっとモーツァルトの真似この笑い、
むしろ当時だったらサリエリの方が評価、社会的に評価されてたと思うんですよ。
へー、まあ ちょっとやっぱり耳に残るメロディーラインではありますよね、うん、ああいうの、はい、だから
だんだんこうみんなが理解してくれるようになって、
うん、今の人はきっとねモーツァルトが好きな人多いと思いますけど、はい、当時はね、いろいろサリエリもすごい評価高い人だったわけですよね。
はい、一応この今の現代でも確か何曲かサリエリ曲残ってるの で、
そうなん
で、
ね、
十分天才ですよね、サリエリも。普通の天才ですよ。
あ、普通の天才ね。
アマデスは超天才。
あ、モーツァルト、
モーツァルトね、アマデス。
なるほどね。あ、はい。ありがとうございます。
久々の映画なんですけど、また
来年、
来年何か、
来年はそうですね、
スターウォーズ、
スターウォーズをやる。スターウォーズね、まあ見れたらね、急になんかお正月明けて正月休み明けたら、ゆうさんスターウォーズすごいですよって言ってるかもしれない。
すごいね、あの夢中になってね、フォースフォースって
言ってるかもね、勝手にね、
はい、ライトセーバーがなんか振り回してるかもしれない、
やってるかもしれないけど、ちょっとお正月休みね見れたらね、はい、見てみたいと思います。
はい、
ありがとうございました。